言お祈りを捧げます。ハレルヤ、天の父なる神様、新しい週の初めの日に私たちを御前に集めてくださり、礼拝を捧げることのできる特権を与えてくださったことを感謝いたします。罪許され、汚れが清められ、御霊を内に持つ一人一人があなたの御前に集うとき、父なる神様がどれだけ喜んでくださっているかを思います。私たちもこれほどまでに愛し、そして祝福しようと待っていてくださる神様の御前で、神様ご自身を、イエス様を、そして御霊を喜んで、私たち自身を神様に捧げていく生涯を、この一週間、この日から、この時からスタートできるように導いてください。私たちの捧げる礼拝、プログラムの中で捧げる一つ一つを、あなたが受け入れてくださるように、私たちも十分に備えて、神様に捧げることができるように、思いを整え、そしてひたすらあなたを見上げる集中力を持ちながら、最後まで礼拝できますように、聖霊様の御臨在と助けを導きをお与えください。語るもの聞くもの一つにしてくださり、共に主を見上げてここからスタートできますように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今読んでいただいた箇所に、バラム、バラク、イゼベルというカタカナの名前が出てきますが、何を指しているのかお分かりになるでしょうか。全く聞いたことがないという人はいないと思いますけれども、旧約聖書から引用されています。で、旧約聖書を読んでおくことによって、この新約聖書の意味がよりよく理解できるようになります。読んでいないと説明がものすごく必要になってきて、説教者もそれなりの時間を必要としますが、できるだけ聖書全体を読むことをお勧めいたします。神様が選ばれたユダヤ人とユダヤ人以外の異邦人、そのユダヤ人と異邦人の間の架け橋になるために立ち上がった BFP というBridges for Peace という、クリスチャンの機関がありますが、そこから毎月、オリーブライフという雑誌が、この教会に届けられます。あるクリスチャンの企業家が無料で全国に何万部という、その雑誌を配布して、少しでも聖書が分かるように、イスラエル、ユダヤ、その歴史、文化、そしてクリスチャンたちがどのようにこのイスラエルを祝福したらいいかということを、詳しく語ってくれている、小さな雑誌です。中にはジョークも入っていて、楽しいんですけれども、毎月その入り口のテーブルの上に載せてあります。で、毎月20部ほど残ってしまうんですね。無理にと申しませんが、貴重な貴重な内容が記されていますので、ぜひお読みくださるようにお勧めいたします。そして、私のところに今メールでいろんなものが届くんですが、日本人のスタッフ、女性スタッフがユダヤ人のモーセですねと話したそのやり取りを紹介してくれました。で、彼女が気づいたことを、そのモーセが語っていたことは、神様は僕たちに伝えたことがいっぱいあるからこんな分厚い聖書をくれたんだ、誰かから手紙やメッセージをもらったら一部分だけしか読まないなんてことはないでしょ、それだと相手の伝えたいことがわからないよね、聖書も同じなんだ、時間はかかっても全体を順番に読み続けていけば必ず分かるようになっていくんだ、全体を読み続けていれば必ず分かるようになる、 これは私にとって本当に大きな励ましでした。まあ、このようなやり取りをメールで紹介してくれましたが、今黙示録を学び始めています。そして7つの教会に焦点を合わせて2章3章と続いていきますが、前回はエペソ・スミルナという教会でした。今日は3番目と4番目ペルガモン、そしてティアティラにある教会について学んでいきます。画像を通していくつか紹介いたしますが、これが今のトルコにあたる小アジア、当時は小アジアと言っていました。で、エペソ、スミルナ、前回学んだところで、今日はこのペルガモンとテアテラという2つの町にあった教会を取り上げて見ていきます。で、これはペルガモンに建てられていた当時のローマ皇帝トライアヌスを神として祀るための神殿です。まあ、ローマ皇帝みんな神として祀られていたわけですね。そしてこれはペルガモンにあった神殿の中の大祭壇と呼ばれるものがベルリン博物館に、ペルガモン博物館に置かれているんですね。で、実はドイツ人の方が発掘調査をして、それを発掘して、まあ、分解してドイツのベルリンに運んだものです。で、それをまあしっかりとまた、復元したわけですけども、100メートルあるんですね、長さが。一つの祭壇です。で、後ほど出てきますが、これはペルガモンにあった劇場です。ものすごい急峻な斜面に1万人が座れるそうです。まあ、そのような、偶像に満ちた町、そして文化の香りのする町、当時世界一の図書館はエジプトのアレクサンドリアにありましたが、2番目に大きい図書館がこのペルガモンにあったと言われています。さて、ペルガモン教会はどんな姿をしているんでしょうか。7つの教会は2000年に及ぶ全時代、そして全世界に存在する教会の、まあ、代表といいましょうか、一つの型スタイルというものを示しているように見えます。イエス様は私の教会を建てるとマタイの16章18節でおっしゃいましたが、ハデスの門もそれには打ち勝てない。教会がサタンが我が物顔に振る舞っているこの地上にあって、クリスチャンが勝利するために集い、礼拝を捧げ、そこで養われ訓練を受けて使わされていくところなんだ。私の教会をどれだけイエス様が愛しておられるかといえば、それはご自分の命を代価として支払って私たち滅びに向かっていたものを買い戻してくださった、あがなってくださった、その一人一人が集まっている教会をイエス様がどれだけ愛しているか、お腹を痛めて産んだ我が子を母親が命を懸けてでも愛していくように、イエス様の愛が私たちの教会に、この教会に、皆さんお一人一人に注がれているのだということをぜひ覚えていただきたいと思います。ですから、これからの世界に、終わりの時代に起ころうとしている時に、決して失望することなく、まあ、失望 しやすい時代 ではあるんですね。そして信仰を失いかけそうになるときに、いろんなそういった戦いの価値に放り込まれる時代になってきていますが、そのときに希望を持って歩めるようにと、この黙示録を書いてくださったヨハネを通して 当時の7つの教会に書き送られた。それが私たちに伝わってきているわけです。全ての教会に宛てて、まあ、書かれている手紙だと受け止めて学ぶときに、私たちにとって大きな励まし、希望になっていくわけです。黙示録は一般的には恐ろしいことが書いてある書物だと、もちろんそのような内容がどんどん出てきますけれども、それだけに心を奪われないためには、黙示録の中心的な教えが何かということを、まず最初にしっかりと覚えておく必要があるんですね。でないと、もう怖くて眠れなくなる人も出てくるかもしれない。まあそれはないと思いますが、希望を持って歩むためにこの黙示録の書を学んでいきたいと思います。黙示というのは、物事をはっきりと言わないこと、暗黙のうちに意思や考えを示すことという意味がありますが、この黙示録において使徒ヨハネはイエス様から啓示されたことを当時の7つの教会に書き送ったわけです。で、7つの教会に対してイエス様は違った表現で紹介されています。同じイエス様なのに7つの教会にそれぞれ違った、紹介のされ方があるということがわかります。今日のペルガモン教会に対してはイエス様は何と紹介されているかというと、12節、鋭い竜モロ刃の剣を持つ方と紹介されていますね。剣というのは戦いの道具です。イエス・キリストはご自分の教会を守るために戦う方なんだ。まあクリスチャンは本当に、戦争は嫌いですし、争うことも嫌いですけれども、しかし霊的な戦いにおいては、私たちは勇ましく、そして振り立たせられてサタンに立ち向かうということが必要なんですね。戦う方であるイエス様がペルガモン教会に紹介されていました。この町は標高335メートルの高台にある町でした。そして90年前にヒトラーが実はこのペルガモンからドイツにベルリンに運ばれた大祭壇の階段に立って何を言ったか、彼はそのサタンの王座と呼ばれる階段に立ってユダヤ人をこの世界から抹殺するということを誓ったと言われているんです。そしてこのペルガモン教会を襲った迫害の中で、人々から尊敬されていた、まあ、司教、その牧師の名前が出てきますが、13節に、私の名を固く守って私の確かな証人アンティパスがサタンが住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。迫害の嵐が吹き荒れていた中で、アンティパスという方は殉教したわけです。で、その殺され方はものすごいひどい、恐ろしい、殺され方だったそうなんですね。しかし教会の信徒の中には動揺もあったと思いますけれども、しかし彼らは信仰してなかったとイエス様から評価されているわけです。同じような局面に立たされた時に誰でも震われます。恐ろしいと思います。日本でも沈黙という遠藤周作の本を原作にした映画が封切られましたが、それを見ると当時の江戸幕府の中でキリシタン迫害というものがどれだけ悲惨な凄惨なものかということが描かれている、わけですが、人間の力で立ち向かえるようなものではないということが分かります。しかし信仰してなかった人たちは、もちろんその人たちの信仰ではありますが、聖霊の助け、そして殉教の賜物とさえ呼ばれるイエス様に対する初めの愛を持っていた人たちが殉教し、そして神様の栄光を表していった、 わけです。ですからエペソ教会の初めの愛というものを私たちも持ち続けていく必要があるわけですね。このペルグモン教会は外部に対してはそのように固く信仰に立っていましたが、内部ではしかし問題を抱えていました。それは当時のギリシャ哲学が、講じる、この小アジアもギリシャ哲学文化の影響を色濃く、表していた町でしたが、グノーシス主義というものが、使徒の働きで、パウロが戦ったギリシャ哲学のレイニク二元論という、この教えが教会の中に浸透していたわけです。レイニク二元論って何のことかと言いますと、私たち人間の霊はすべて清い、しかし肉は悪い、そういう考え方を分けて考えるんですね。霊と肉は別物なんだ、だから肉欲にふけて罪を犯しても霊と魂には関係がないんだ、だからみだらな行いをしても大丈夫だ、神様の前にそれは罪にはならないんだという教えです。すごい教えでしょう。でも現実にはこの世界にはそういう哲学が蔓延しているんですね。気をつけないとその影響を誰でも受けてしまいます。そしてこの教えをニコライという人が教会の中で始めたことが書かれています。エペソ教会はその教えを憎んでいた。2章の6節に、しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。そのような教えを見分ける力をエペソ教会は持っていたんですが、ペルガモン教会は残念ながら受け入れてしまった。そこでイエス様は悔い改めなければ、先ほど話した剣で、諸刃の剣で彼らと戦うことを警告されたわけです。私たちの存在、人間というものは、一般的には心と体というふうに表現されますが、聖書はこのように紹介していますね。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますようにと語っています。もちろん疲れ切ったり、いろんなトラブルが起きた時に心と体がバラバラだという表現を使うことがあります。しかし休息しリラックスしていく中で、再び統合された一つの人格となっていくわけです。別々ではないんです。神様は最初からご自身の形に似せて私たちを作ってくださった、統合された一人の人間、現代は性自認ということがよく言われて、体は男だけど心は女性という人たちが増えてきました。で、それをどのように社会が受け入れていくかで、世界は今大変な時代に差し掛かっていると言えます。学校教育の中で子どもが自由に自分の性を選んでいいという、そのような圧力が教育現場にも入ってきている時代です。で、このことに対して私たちはどのように受け止めて、聖書から正しい答えを人々に対して紹介し、励まし、神様が創造された秩序に回復させていくことができるのかは、とても注意が必要ですし、聖霊の助けが必要ですし、教会の祈りが何よりも必要だと言えます。ペルガモンの教会に入ってきたこの 霊肉二元論で、それが形を変えて今全世界を席巻しようとしている時代だと言えるわけです。イエス様はこのような霊的な戦いの中で勝利を得る者には何を与えると約束されたかというと、17節、耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。この御霊が諸教会に告げること、耳のある者はというフレーズは繰り返し繰り返し語られていますね。私たちは耳は持っています、聞く耳は持っていますが、本当に聞いているかどうか、理解しようとして聞いているのかということが問われる。御霊が語っておられるんですね。聖書を通して語られている。それを聞く耳を持って聞こうとしているのか、聞きたいことを聞こうとしているのか、何か益になることを聞こうとしているのか、そういった聞き方がいくつか、まあ、分けて表現することもできますが、イエス様も弟子たちに聞く耳のあるものは聞きなさい、群衆に対しても何度も語られましたから、特にこの七つの教会はこれからの時代の中で大切なことを御霊が語られるのだから聞きなさいと勧められているわけです。勝利を得る者には隠されているマナ、このマナということも旧約聖書を読んでないと全くわからないと思います。森永のお菓子にマナという赤ちゃん用のビスケットがありますけれども、あれかなと思う人もいて不思議ではないんですが、このマナは旧約聖書出エジプト記の中に出てきますね。食べ物がない荒野の生活の中で神様がイスラエルの人たちに毎朝天から食べ物としてマナを降らせてくださった、1日分降らせてくださったわけです。でこのペルガモン教会の信徒に対して神様はこの隠れたマナ、誰も知らない天から与えられるマナ、神から与えられるマナがあなた方の食物となる。皆さん辛い時、戦いの時、もうダメだと思うような時に何が皆さんを支えるかというと、聖書の言葉しかないんだということを覚えておいてください。人の助けももちろん役に立ちますが、最終的に私たちを立たせることができるもの、私たちを救い出すことができるもの、それは決して変わることのない神の愛の真実の言葉、御言葉しかないんだということをぜひ覚えていただきたいと思うんですね。そのような証を持っている方はこの教会の中にもたくさんいらっしゃいますので、ぜひ導かれたら証をここに立って、あるいは前でもいいですけど証をする方になってください。それが他の人たちにも大きな光となり励ましとなっていきます。同じような状況にある人にとって本当に神様からの慰めとなって伝わっていくわけです。そして何が与えられるかという中で白い石が出てきます。白い石、これは裁判官が無罪の人には白い石、有罪の人には黒い石というふうに判決を表す石だったんですね。で、私たちには白い石が与えられるんです。私たちは無罪なんです。無罪だけではなくて正しいものなんです。キリストイエスのゆえに私たちの罪は全て許されているのみならず、一度も罪を犯したことがないという義の立場をいただいている。これ実際に何か訴えられて裁判の席に臨んだら、義という言葉の意味が痛いほどよく分かってくると思います。まあ、今実際に裁判再審ようやく認められて、無罪に今なろうとしている袴田さんという方がいらっしゃいますよね。何十年という間罪人扱いされ、そして死刑になるかもしれないという恐れの中で 耐えてきた方です。お姉さんがどれだけこの弟のために戦ってきたか、ついにその戦いが報われる日がもうすぐ来ようとしています。イエス様は私たちのためにすでに戦って、罪とそして悪魔と死に対して勝利してくださった、その勝利の中に私たちを迎えてくださって、この白い石を与えてくださったわけです。ローマ書の8章1節で、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。何度も紹介しています。何度も紹介していますから覚えていてくださるはずだと思って、それでも話しています。罪を犯したときにはすぐに悔い改めて罪を告白して、御言葉の約束である許しと清めをいただいてください。そうすればキリストイエスにあるものは決して罪に定められることはないんだと言ってるわけですね。これがわからない人は初心者です。同じことを繰り返しているんです。成長する必要があります。第2はテアテラ教会ですが、1回に1つの教会で十分かもしれません、ね。テアテラ教会は、まあ、ペルガモンのさらに、西北の方にある町でしたが、室蘭は、まあ、重化学工業地帯として知られていますが、まあ、商業の町としても、取り上げられるかと思います。このティアティラは商業活動が活発な町でした。最も早く組合が組織されました。まあ、隣に酒業組合というお酒を扱うお店の組合がありますけれども、まあ、3台分の駐車場をお借りしているところですが、ティアティラには、銅細工、比較加工、まあ、革製品ですね、そして、染め物、染色、羊毛、天布という、そういった、業者がたくさんいて、組合が組織されて発展していきました。使徒の働きに出てくる紫色の商人、女性の名前ディデアという名前をご存知の方はいると思いますけれども、彼女はこのティアティラの出身なんですね。紫色のというのは高価な高価な高価な衣類でした。この紫の色を出すためには何千何万という、まあ、虫が使われたんですね。この教会に対してイエス様は18節で素晴らしい、19節で、あなたの行い、あなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っている。もう言うことないんです。あなたの行い、まあ、奉仕も含まれ、隣人に対する良い行いも含まれるわけですが、あなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っている。また、初めの行いに勝る近頃の行いも知っている。成長しているんです、最初の頃よりは。始めた頃よりは彼らはクリスチャンとして信仰者として教えられたことを実践してそれを身につけている、素晴らしい姿だと言えます。私たちもまあ何かの奉仕をするときにはたどたどしくぎこちなくという部分は避けられないわけですけれども、続けていくうちにそれが習熟されて、そして練られて自分自身の中にも喜びや充実感や神様からやまた他の人たちの励ましをいただいて、ただ受け身ではなくて積極的に物事に取り組む姿勢が身についてきたら、それは弾みの行いに勝っている姿だと言えるわけです。その中で新しくこう弾めることもアイデアも出てくるわけですね。ティアテラ教会はさすがに商人の町らしくそういったことに、まあ、 長けていた人ももちろんいたことでしょうけれども、イエス様はそのように評価されています。しかし内部にはやはりペルガモンと同じように問題がありました。責めるべきことがあると警告されています。実はイゼベルという女をなすがままにさせている、この実際にイゼベルという名前の女性だったかどうかは別として、旧約聖書に出てくるイスラエルに、イスラエル王国の王アハブの奥さんとして、嫁いできた異邦人の女性、今の、レバノンにあたるスロ・フェニキア人のイゼベルがやってきて、そしてバール礼拝という偶像宗教の祭司たちを、預言者たちをごそっと連れてきて、そのためにイスラエル王国の人々の信仰はガタガタになったんですね。そしてバール礼拝が盛んになっていた、そのきっかけをもたらし作った女性がイゼベルでした。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて惑わし、みだらなことを行わせ、偶像に捧げたものを食べさせている。ニコライ派の教えと重なる部分はありますけれども、みだらなこと、偶像に捧げたものを食べさせているという2つのことが特徴として挙げられています。実はこの町にも神殿がありまして、偶像を祀る神殿があり、そこに仕えていた巫女たちは神殿娼婦と呼ばれていて、女性たちでしたけれども頭を剃っていたんです。そして日本でも神社や仏閣で多額の寄付をした人の名前がこう掲示されますよね。でこのティアテラではそのような寄付をした人たちに神様のご利益がある、神様の力を授けると言って神殿娼婦が性行為をするという、そういった場所だったんです。でそこにクリスチャンたちが誘われていく、中には流されて、商売所のことだから、仕事上だから、接待だから、日本にもそういう接待文化、企業間ではありますけれども影響を受けた人たちがいたようです。でこの町は羊毛、染料、紫布といったものを扱う職業組合、同業組合があったと今お伝えしましたが、情報交換のために、あるいは親睦を深めるために、日本でもそうですが飲食を伴う集まりというのは頻繁にあるわけですね。でそこにクリスチャンが誘われて、クリスチャンの商人たちが誘われていくと、そこで提供されるものは偶像に捧げた肉だったわけです。使徒の働きやローマ書の中にも偶像に捧げた肉についての教えがありますけれども、クリスチャンだから食べちゃいけないって簡単に言うことはできますが、その場に出席して周りにクリスチャンがいない、一人だけっていう場合に断れるかどうかっていうのは試されるんですね。お酒の問題もそうですけれども、あるいは儀式の葬儀とか出た場合も試されますけれども、なかなか厳しい状況だと言います。中には仕事上のことで断ったら、食べなかったら仕事ができなくなるという恐れを持った人たちもいたかもしれません。そして食べた、そして食べた後苦しむことになった人もいたでしょう。イエス様は21節に、私は悔い改める機会を与えたが、この女はみだらな行いを悔い改めようとしない。そして裁きが望むわけです。見よ、私はこの女を病の床に投げ込む。またこの女と姦淫を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めないなら、大きな患難の中に投げ込む。またこの女の子供たちを死病で殺す。 この女の子供たちというのは実際の子供というよりはこの女の教えを受け入れてそのような行為をした人たち、まあエイズの発症と世界への感染拡大というのはもう、あまり報じられなくなりましたが、今は東京ではものすごい梅毒が増えてきているというニュースがこの間出ていました。私たちの教会の、まあ、創立に関わってくださったスウェーデンの宣教師たちは今から、100年以上も前にモンゴルに入っていったんですね。まあ、なんとかお伝えしたことあると思うので記憶に残っている方もいると思いますが、当時のモンゴルはチベット仏教、ラマ仏教と言いますね。ダライ・ラマという方が、まあ、息仏として崇拝されていますけれども、そのラマ仏教は、僧侶は独身制だったんです。それ自体は問題ないんですけれども、モンゴル人の女性たちと不貧困を行って、そのために梅毒がモンゴルを覆ってしまったんです。このままではモンゴルは梅毒によって滅びるとさえ言われたほど深刻だったんですね。でそこにスウェーデンの宣教師たちが医療技術を身につけて発見されていったんです。そして治療に当たったんですが、そのうちに共産革命が起こって、まあ、追放されてしまったということがありました。現代は性道徳が乱れ低年齢化し、多くの人たちがその種病みたいな状態、病に取りつかれている時代と言えます。裁きが必ずあるということなんですね。この教会の頭であられるイエス様は、この教会を導くために裁き主として振りたくない剣を、まあ、振るわざるを得ないということでしょう。ですから23節で、全ての教会は私が人の思いと心を探るものであることを知る。その裁きが行われることでイエス様がただ優しい、憐れみ深いお方だけではなくて罪とは徹底して戦うお方だということを知ることになるということです。しかし教会の中にはこの教えに流されずに、そして24節にあるようにサタンの深みを知らない信仰に立ったクリスチャンたちがいたと書かれていて、彼らに対してイエス様は、私はあなた方に他の重荷を負わせないとおっしゃるわけですね。他の重荷を負わせない、この重荷とは何かということが使徒の働きの、15章に出てきます。これは当時の教会に起きた問題を解決するために、使徒たちが集まって会議を開いてこのような結論を出しました。聖霊と私たちは次のぜひ必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました。すなわち偶像に備えたものと血と締め殺したものと不貧困とを避けることです。これらのことを注意深く避けていればそれで結構です。以上、非常に寛大な、異邦人の教会にとってはユダヤ人たちが律法を堅くなに守ってそれが重荷となっていたような状態にはしないで、自由を、キリストにある自由を与えたんですね。もちろんこれはユダヤ人に対してもそうだったんですが、先ほどイエスの御名で自由を得たという誠にぴったりの賛美を捧げましたが、このようなイエス様からの励ましをテアテラ教会のクリスチャンたちは受けることができました。そして25節で、ただあなた方が持っているものを私が行くまでしっかり保ちなさい。クリスチャンは何を持っているんでしょうか。 保つ必要がある何か、それは義の冠と呼ばれるものだと言えます。他にもあるかもしれませんが、すぐに思い浮かべられるものは、私たちはイエス・キリストを信じて罪許され義とされている、白い衣を着ている、そして義の冠を見えませんけれども、義の冠を神様からいただいてかぶっているものです。その義の冠を誰にも奪われないように私たちは保つ必要があるわけですね。なぜならばサタンの深みと呼ばれるものが教会の中に、侵入してきていたからです。サタンの深みって何でしょうか。さっきはサタンの王座という大祭壇のことを紹介しましたが、ティアティラ教会ではサタンの深みというものがあったわけです。統一教会のことが今少しずつニュースの量が減ってきていますが、彼らは若者たちを勧誘するときに自分が統一教会であるということを隠して、近寄ってきて、さまざまな研修会、練習会に誘って、気がついたときに実はと言って初めて正体を明らかにしてましたが、気がついたときにはもう抜けられない、サタンの深みと呼ばれるのと似ている状態になってしまっていたわけですね。オウム真理教の時もその儀式にイニシエーションというのはその入会儀式のようなことを指しますが、あまりよくわからないで信じて入ってしまった、その儀式を通過してしまった、もうそこからは戻れない、そんなことがティアティラ教会でも一部行われていたような印象を持つことができます。それを知らない、まだそこまで行っていない人々にイエス様は語っておられるわけですね。義の冠を保ちなさい、そして、勝利を得る者には26節、諸国の民を支配する権威、諸国の民を支配する権威なんて、そんなものが私たちに持てるはずがないと最初から断り書きを貼り付けるかもしれませんが、この支配というのはもちろん人々を治めるとか統治するとかいうことと共に、牧する、羊飼いが羊を牧するという意味もあるということが、現ギリシャ語の中に含まれているわけです。この地上の支配者のように恐怖で人を支配したり、パワハラのようなもので人々を支配するのではなくて、良い羊飼いは羊のために命を捨てるという、そのような姿で人々を支配できたら、もうそれは支配とは言えないわけです。牧会なんですね。イエス様の働きを私たちも担うものとなる。やがて御国に入った時に、天国に行った時に、このように義の冠を保ち、そして最後までイエス様の技を守った暁には、このような権威が与えられるということです。そして最後に明けの明星を与えると約束されています。夜が明ける前に、輝く明けの明星、金星が物理的に与えられるというのではなくて、その明けの明星は何を明けの明星として表現しているかというと、黙示録の22章に書かれていますが、私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。イエス様こそが私たちの明けの明星。ペテロはその手紙の第二の手紙の中で、この明けの明星を確かな予言の御言葉として紹介しています。同じなんです。イエス様はこの黙示録の中で予言を与えている。 そしてこのティアテラ教会に輝く秋の明星を与える。何を結論として私たちは汲み取れるかというと、どんな状況、世の中がどう変化したとしても、私たちはこの救い主であられる、勝利者であられるイエス・キリストを日々見上げて、この方の御言葉に聞き、御霊が語られることを聞いて歩んでいくときに、これから何が起こっても、世界がどのように変化しても、私たちはその中を希望を持って生きることができるというメッセージではないかと教えられました。お祈りいたします。天皇お父様、黙示録の教会を学び始めていますが、あなたは七つの教会に語られたこの予言を通して、2000年後の私たちにも同じメッセージを語っておられることを感謝いたします。どうぞあなたを見上げて、明けの明星であられるイエス様を見上げて、イエス様の御言葉に耳を傾け、聞き従って歩んでいくことができますように、この1週間もそのように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。